様の恵みと平和が皆様方の上に豊かにありますように。暑い中ですが、このように顔を合わせてご一緒に礼拝ができるということを本当に感謝をいたします。今日は読んでいただきましたヨハネ6章の中からですね、新改訳ではなくならないもの、なくならない食物、新共同訳では朽ちない食物となっておりますが、朽ちないもののためにということでご一緒に御言葉に目を向けていただきたいと思います。さてヨハネ6章でありますが、この箇所は2つの奇跡が記されております。パンの奇跡と、そしてもう一つはイエス様が湖の上を歩かれたという奇跡であります。パンの奇跡とは、少年が持っていた大麦のパン5つ、それと小さな魚2匹、これをイエス様は祝福されて弟子たちの手を通して、集まっていた群衆たちに配られたわけであります。わずかこれだけの食物ですけれども、男だけで5000人、この人たちのお腹が満たされただけではなく、多くの残りがカゴに集まれたという話であります。後半のもう一つの奇跡は、夕方になって弟子たちが船に乗り込んでカペナウムというところに向かっていく、その途中で強風に襲われていた時に、恐れていた弟子たちのところにイエス様が近づいてこられた、湖の上を歩いて近づいてこられた、まあ、いずれもですね、当事者以外には誰も説明がつかない、いや当事者も説明がつかないことだったと思います。あまりの出来事に彼らは唖然としたと思いますし、一体これは現実なのか、何なのか、どうしてこんなことが起こるのか、まあ、奇跡というのはもちろん説明がつかないから奇跡なのであって、我々はそれをですね、あれやこれや詮索して、どうしてこういうことが起こったか、起こるはずがない、そのようなことを論じるということは避けなければなりません。福音書の中にいくつもの奇跡が記されていますけれども、それらは皆目的があるということがわかります。特に今日のパンの奇跡は明確な目的があった。ただそこに集まっている群衆たちがもう夕方になって遅くなってお腹も空いていたであろう、だから起こした奇跡だということでは全くなくて、実際に食べたパンと後で出てきます命のパン、これを明確にですね、区別してそれを教えるということがイエス様のどうやら目的であったということが言えると思います。で、この奇跡の後でイエス様は15節を見ますと、人々から離れて山に退いていらっしゃいます。群衆はイエス様の後を追います。そして離れようとしません。そこで語られたのが26節の言葉です。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。まあ考えられることは簡単なことですね。ただで食べられたのですから、イエス様の後をついていきゃとにかくいつでも何でもすぐにパンがもらえるんじゃないか、まあ、こう考えたとしてもおかしくないことですが、まあ、しかしいくらなんでもそのようなことではなかった。14節を見ますと、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だという言葉が、このパンの奇跡に預かった人たちの中から出てきた。あのパンの奇跡はただの奇跡ではないぞ、これを我々はどう理解し受け止め、どう行動したらいいか、してこれからのことは分かっている。何かと言いますと、自分たちの上にこの人を立てていこう、メシアだと立てていこう、そしてこの方を中心にして我々が結束して あのローマの支配の首輝きを打ち砕いて、イスラエル民族の名を世界に名だたるものとして、冠たるものとして、我々を持ち上げていた。そのためにはこの方を王としていこう。まあ、こういうことであったというのは察しがつくことであります。しかしこれはイエス様の願いではもちろんなかったわけですね。人々のその多くの賛同を得て、協力を得て、自分が人の上に立って支配者となる。そんなことを願っておいでになった方ではないわけであります。人々に担がれる指導者ではないわけであります。彼らが求めていたのは政治的な独立。そしてその先には自分たちの民族の優位性を世界に知らしめていくという狙いがあったわけですけれど、イエス様の目的はそうではなかった。人々に生活の糧を保障する、与える、これは政治の役割です。国民が飢えることなく平和に過ごし、財産をしっかりと築いていく。それは国が守ってあげることであるし、それを推進していくことだ。政治家の役割です。イエス様は政治家ではありません。言ってみると、今日の言葉で言えば、イエス様は、亡くなる財産、朽ちていく財産のためではなくて、朽ちないもの、亡くならない食物、このために来られたのだということであります。でこの箇所から私たちが考えることの一つ、それは宗教というのはおそらくこういったことなのであろう。厄除けとか万願成就という言葉がありますね。何歳になったら厄除けをお願いしに行かなければならない、あるいは子供の出産のため、あるいは成長のため、受験のため、あとは結婚のため、家内安全、商売繁盛、車の事故を起こさないように、あらゆることの願いを、とにかく自分の力では足りないので、これを何とか叶えていただきたい。病気から守られていくように、すぐに治るように、宗教の役割はそういうものだと、考えられているわけでありますけれども、イエス様がおっしゃる亡くなる食物と亡くならない食物の違いというのがここに打ち出されているように思います。27節に、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい、それこそ人の子があなた方に与えるものです。まあ、私たちの生まれてから、まあ物心ついてから今に至るまでいろいろな願い事があった。その願い事は考えてみると、たわいもないことから始まって、非常に人生にとってターニングポイントになるような、大事なことの願い、いろいろあった。でも多分ほとんどは一時的な求めであったのではないか。丈夫に育つように、そしてクラスの中で問題を起こさないように、やがて願ってる学校に入れるように、そしていいクラブ活動、やがていい将来、いい学校、良い就職、素晴らしい結婚相手、病気になったらあそこのお医者さんに行ってすぐに治してもらえる。それらはもちろん一つ一つ大事な、非常に大事なことでありますけれども、でもみんないつまでもいつまでも叶えてほしいことではないわけであります。一時的なものです。私たちは目の前の事柄、目標、それに執着しますし、それが叶うように努力し祈り願います。学校の成績、仕事の成績、お金、物、地位、こういったものは どう考えても限られた期間必要です。大事なことではありますけれども、これがひとときのことなのだという理解を私たちはなかなかできない。ですので、一つ手に入ると、その上を求め、さらにもっと大きいものを求める。欲は必要であります。けれども、欲の難しいところは、それをわきまえると言いますか、限度をわきまえるということではないでしょうか。あまりにそこに執着しすぎますと、人生を間違えてしまう。私たちは、モーセが与えてもらう、モーセを通して与えられたあのマナの話、今日一日の分しか与えられなかった。たくさん集めたけれど、翌日には腐っていた。あの箇所を読んだときに衝撃的でした。私の人生にこれがどの程度必要かは、願っているとき、祈っているとき、努力しているときはわからないのです。ですから、もっと手に入れなければ、もっと手に入れなければ。でも、過ぎてしまったときに、あんなに求める必要はなかったな。いや、あれっぽっちしかない、これっぽっちしかないと思っていたけれど、これっぽっちでも十分だったんだな、と思うことは、少なからずあるわけであります。高齢者はあなたの持っている財産はそれでは全然足りませんという、若い人たちはそれを知ってなんとか70を超えてでも働ける会社に就職しようとする、なんとか持っているものを増やそうとする。でも多くの人たちは最後を迎えるときに8割の財産を残して旅立っていくといいます。マナは一日これだけあれば足りる。そしてわずかしか集められなかった人もそれであの荒れ野での旅路は間に合ったということは不思議なことであります。これは何もお金とか物とか地位とかだけではなくて知識欲ということでも言えると思います。ある文学作品の中の一節でありますが、こんな言葉があります。自分は哲学も法学も医学も、さらには神学も熱心に勉強して、そこの底まで研究した。しかし、何も知らなかった昔よりも、ちっとも偉くなっていない。一体この世界を奥の奥で術を収めている者は誰なのか、それを知りたい。そこで働いている一切の力、一切の種、これは何なのか、それが見たい。結局この人の魂の上渇きというものは、知識を増やすことによって満たされることはなかったということであります。28節の言葉に、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかと、イエス様に人々が尋ねています。それは、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働くとイエス様から教えられたからです。では、神の技を行うために何をしたらいいのかと彼らは尋ねた。そして、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。これがイエス様の答えでした。少しとどまってこの言葉を見てみますと、人々が尋ねた神の技を行うためにの神の技は、実は複数形で書かれている。イエス様がお答えになった、神が使わしたものを信じること、それが神の技です。こちらは単数形。これはですね、目から鱗。人々は永遠の命に至るそういう生き方というのは何だろう。もちろん律法を守って生きることだ。あのモーセの実戒をはじめとしてたくさんある戒めの中で 何と何だけはやっておかないと具合が悪い。一体どの戒めですか、どの行いですか、どれとどれですかという意味で神の技、技技という、ねえ、そういうことを聞いたのですけれども、イエス様、たった一つの技でいいと言った。それが神が使わしたものを信じること。もちろんそれはご自分のことをおっしゃってるわけですね。私を信じる。これだけでよいと言った。私たちが、もう繰り返し使っている言葉、聞いている言葉、それは教会の中でも外でもあると思いますが、愛であるとか、神であるとか、信じるであるとか、実はもう少し説明が必要だなと思うことがあります。で、今日の信じるという言葉、私たちは人を信じる、あるいは書かれたこの事柄を信じる、神様を信じる、いろいろ信じるという言葉を使いますが、英語で believe という言葉ありますけれども、あの後には必ず in がつくんです、ね、イエス様を信じます、I believe in Jesus Christ. in がつく。ヘブル語も、このギリシャ語も、信じるという、その中に入る。イエスという方の中に入っていくと言いますか。ただ、書かれたこと、あ、判をして信じましたということではなくて、もうそこに自分が入り込んでいく。一時のことではなくて、入ったら、その最後まで入り続ける。神が使わされた方の中に、イエスという方の中に自分を入れ込んで人生を最後まで生きる。で、ここで神の技ということは、そういう点で言うと二つの意味が重ねられているということができます。一つは信じることが神の技だという今日のテキストにある通り、もう一つは神が使わされた方の中に自分が入っていってというか、そこをその共にいてというか、最後までやり続けるなんて私たち誰もできないのですね。感動して、ああそうだと思って信じた、その時はいい。でも家帰って何かちょっとした気に食わないことがあって、教会のことがポーッとすぐ飛んでしまって、夜休むときに一言お祈りをと思ったとき、あれ今日何の説教だったっけ。信じている自分の信仰の危うさにですね、あたふたとするということは決して珍しいことではなかった。イエス様を信じ続けることは私たちのできることではないということです。神がそれを招き維持し完成させてくださるのであって、私たちは信じる力があるんです、だからいけるんですということではないということですね。神の技、それは私という一人の人間を罪ある中から呼び出して、イエス・キリストの十字架の恵みを教え、ここに釘付けにし、ここに留まらせてくださる。神の技、それはこのように私たちをですね、信仰に招き、そしてそこに留まり続け、人生生涯を全うさせてくださる。ですから神の技は恵みの技だということであります。で、この話の中で人々が連想したのは、もちろんあのモーセによって起こされたマナの出来事でした。奴隷状態であったエジプトから400年間も奴隷状態であったところから、モーセという一人の指導者が立てられて、彼らはようやくそこから抜け出すことができた。そこまでは良かったけれど、アラノをどうやって抜け切ることができるか、 約束された地までかなり日数を要します。何を食べて、何を飲んで生きていくことができるか。人々は文句を言った。そして、モーセが祈ると、天からのマナが降ってきたと。これも一つの奇跡。先ほど言いましたように、それを人々は多く集めたり、少なくしか集められなかったり、でも、それぞれが集めたもの、多く集めたものでさえも、必要な分だけしか役に立たなかったし、少なくしか集められなかったものも、それでもって命をつなぐことができた。まあ、天からのマナです。それを彼らは思い起こしました。そこでイエス様に尋ねるんですね。もう分かっていることです。つまりあなたが言おうとしていることは私を信じろということだなと。ならばあなたとは一体どんな人間なんだ。示してくれ、印を見せてくれということであります。ですから31節に、それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか。技を見せろということです。どのようなことをなさいますか。私たちの先祖はあれのでマナを食べました。神は彼らに天からのパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。彼らはずっと言い伝えられていた聖書の言葉今しめを口伝えで教えられてきて、そしてその信仰が民族を一致させてきているわけです。しかしながらですね、彼らは正しく神の言葉を聞き取る、読み取ることをしていない。マナを降らせたのはモーセではなく神様です。一時的な食べ物です。朽ちる食べ物です。でイエス様がおっしゃったのは33節で、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。それはユダヤ人だけが食べることができたマナーでもなく、モーセの時代だけしか降らなかったマナーでもなく、どの民族もいつの時代の人もどういう人でもこれから食べ続けることができる神からの与える命のパン、これをですね、人は必要としているということであります。私たちは自分が今まで歩んできた道を振り返って、さまざまな失敗や挫折もあったものの、なんとかここまで来ている、さて最後までいけるか、いろいろと考える。しかしここで言われている私が獲得してきたパン、天から与えられるパン、何がどう違うんだろうか。お金がなければパンは買えない。金がなければ住む場所を得ることができない。金がなければ病んだ時に治していただくことができない。薬が買えない。大事です。しかし いつかはそれも必要がなくなる時が来る。そして必要がなくなる時が来て、ああ私の命は尽きていくのか。はて神が与える命のパンとは何であったか。私はつくづくと福音とはこれ以外ないと思わされること、それはやっぱり許しということです。私自身が神様から許されているということ。私自身は例えば小さい頃から一緒に生活をしてきた親、兄弟、あるいは少し社会が広くなって友達、少し広くなって仕事関係の人たち、教会関係の人たち、ふっと思い出すのは、ああ、あれはまずかったな。 あれをやれで、やらなければ、言わなければ、もう少し違う対応ができたかな。まあ、しょっちゅうそれを思い起こしますが、その都度、もうそういうことはいい。なぜか、その人に許してもらったからではなくて、イエス・キリストによって許されているから、今からこの許しの中に立って、救いの上に立って、新たに、あるいは以前の人たちと再会するのであれば、その思いを持って接していくということが、それでいいと、私たち自身が納得できる根拠は、福音に生かされているから、許されているから、命のパンをいただいているから。パンは食べなければ命になりません。イエス様が私は命のパンですとおっしゃった、私たちは決して言えないことです。それはどういうこと？私を食べなさいとおっしゃってるんです。食べていいよと、食い尽くしてくれ、私を食べていい。私たちはキリストが流された血、裂かれた肉、聖餐式というのはそれを私たちに与えるものです。私はこの聖餐に預かるたびに、キリストの体をむしゃぶ、血を飲む、もちろんそれはブドウ酒であり、ウエハスであり、あるいは種入れのパンで作ったもの、種入れもので作ったパンかもしれません。いずれであったとしても、それを口にし、喉を通していくことを通して、そうだ、私はイエス様を食べてる、飲んでる。残酷に聞こえるけれど、これが私たちの救いなのだ。パンは食べなければならないんですよ。キリストを飲み込むんです。それをしていいと言われて、ありがたいことではないでしょうか。私たちは神の業というと、何か事前の行事に参加する、あるいは被災された方のためにボランティアに行く、あるいは募金に応じる、いろんなことをします。できない時に後ろめたさを感じる、そういうものではなくて、キリストを信じるということ抜きに、そういう技が光っていくのではなくて、信じれば十分だとおっしゃったイエス様のたった一つの技、ここに私たちは安心してたってよい。その後、何か自分にできるチャンスが来たら、そこで小さなことをさせていただく、それでよい。全財産を捧げなくてもよい、全時間を投じなくてもよい、祈りの中に忘れたっていい。でも思い起こしたら、もう一度そこに立ち返ってみよう。この方と一緒に生きるということは、それを時々思い起こさせてくれるということです。礼拝に集うときに、私たちは、ああ、今日も素晴らしいオルガンの響きの中で、ご一緒に賛美をし、そして御言葉を聞き、安心して、感謝して、満たされて家路に着く。それでいい。また、日曜日が来たら、それを繰り返す。できなくなったら、ネットで最近のそれができる。そのようにして、キリストのパン、命に預かっているものは、ここから離れることができなくなるんです。それが私たちを生かしていく、朽ちない技を私たちはさせていただいているということを感謝したいと思います。皆様方の上に豊かに祝福がありまして、この暑さの中で守られて、日々が祝されたもの、喜びに満ちたものとなっていきますように、お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あまりにも暑くて、私たちは時々すべきことすらできないでいる、そのようなことが重ねられていることを思います。どうぞお一人お一人をもお守りくださって、私たちに与えられた命のパンに生かしてくださり、キリストの恵みを 共に分かち合い、まだこの恵みに預かっていない身近な方々にこれが届いていくようにささやかながら、私たちは祈りを捧げ、また自分たちの言葉や行いを通してそれを分かちしていくことができるよう導いてください。神戸ゴスペルキリスト教会を通してこの地域の方々にあなたの豊かな祝福が与えられていきますように、立てられたお一人お一人をあなたが強め守ってくださるように、病んでらっしゃる方、事情があっておいでになることができない方々の上に神様の満ちあふれる恵みが届いていきますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。